はい、聞いていただきましたのが、坂本龍一で、アルバム BTTV からトンプーでした。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、99年でしたね、これ
99年。
はい、BTTV。
あ、1900?
はい、
あ、そう、1999年。
はい、東京でした。
じゃあ東京行く前なん
まあまあ東京行って聞いてたってこと
まあまあ東京でもね、うん、聞いてたので
行って聞いてた。
そうです、そうです、はい、BTTV 聞いてましたね。バックトゥーザベーシックってすごくよくないですか。 BTTV の略、 BTTV が略なんですけど、
バックトゥーザベーシック、
はい、の略が BTTV なので、
はいはいはい、
まずそれにちょっと衝撃を覚えまして、うん、
基本に戻れってことですか。
基本、そうですね、
バックトゥーザベーシック、
バックトゥーザベーシック、多分ほぼピアノで、
ああ、そっか、そういうことか
っていうことだと思いますね。ほぼピアノ、ほぼ全部ピアノ、
はいはい、そうですよね、
でいくっていう。
トンプ YMO のバージョンは聞いたことありましたけど、
うんうんうん、
ピアノは初めて聞きました。
そうそうそう、
じゃらちゃちゃん、
なので聞いてましたね、はい、そっか、まあね、
だいぶ、ガーデンズの屋上も人が多くなって、子供が走り回って、
すごいですね、
今日天気良くて良かったですね。
雲一つない青空、
あ、ほんまやね。
そうなんですよ、そうなんです。猫村君には前言ったかもしれないけど、晴れ男なんですよ。
お、ありがとうございます
実は、実はそうなんですよ。
そうなんだ、
ね、ほんと雲一つない、
ほんまっすね、
すごいな。
え、だって予報じゃなんか雨とか言ってましたからね。
でしょ。
そうそうそう、だから今日洗濯物干せないわって思ってたんですよ。
でしょ、
うん、
これ見てくださいそうなんです、晴れ男でして、今まで出席した結婚式、
はい、
友人の、
はいはい、
全部晴れですから。
あ、最高ですね。
そうなんです、
すごいな、それは。
それだけで呼ばれるっていうね
晴れ男枠
そうそう、呼ばれて、まあ、特に何もしないんですけど
まあいるだけで
そうそうそう、とにかく来てくれとで、いや本当でも
周知のことなんですね、それは。
そうなんで、前日、お、本当これ本当話したんですけど、大雨の予定だったんですよ、前日が、
はいはい、
前日に大雨、その日が結婚式の日は大雨の予定で、うん、で前日は結婚式雨だねとかいう話、
だって明日ですもんね。
そうな
ん、明日雨
なって、行ったら晴天でした。
へえ、
というね、
素晴らしい
まあまあまあ、
素晴らしい、
そんなこともありましたね。そうなんですよ、
まあ、
なんでね、
はい、
うん、そうですね、
だいぶまったりとやっておりますけど、
まったり、そうね、ちょっと
群像はこの対談は読んだんですか。まだ読んでない。
まだ読んでない。
昨日買ったんですもんね。
そうなんです、まだ読んでないです。あと今回群像でちょっと注目したいのはですね、
はいはい、
こう特集で第3の新人を特集してるんですよ、
うん、はい、
これちょっと面白そうですよね。
え、これエクニカオリ、
これは第3の新人でエクニカオリさんが、はい、あの、まあ、まあ、それをこう、まあ、モチーフじゃないですけど、
はい、
でちょっと小説を一つ書いてるっていう、
第3の新人っていうモチーフで小説を書いてる。
多分そうだ、もうちょっと読んでないからわからないんですけど、
第3の新人、
第3の新人はあの安岡翔太郎ですとか、
はあ、
遠藤周作ですとか、
あ、そう言われてたん
ですね、吉井淳之
介。へえ、
そうなんです。なんで第3の新人なのかちょっと詳しくわからないんですけど、
はあは
あ、あの確か戦前戦中戦後、
うん、
それでまあ第3番目の新人がやってきたってことで、多分それで第3の新人になったような気がするんですけど、
はあはあはあ、
ま
あ、
その辺も多分ここに書いてあると思いますので、まあまあ気になる方はですね、ぜひね。
エクニ香りは母親が読んでた気がしますね。
あ、この前あのエクニさんの小戸の雪、
はい、去年の雪、あ、なんかツイートしてましたね。
読んだんですけど、はいはいはい、面白かったですね。すごい、
パッとこうエクニカオリってどんな作家とかあります？
いや、今までちょっと読んでなかったので。
あ、そうなん
です
。
今回ちょっとまあきっかけがありまして読んだんですけど、いや、ちょっと 小僧の雪はちょっとおすすめですね。
小僧の雪、
はい、去年の雪とか言って小僧の雪、まあ、去年の雪でも多分いいような、まあ小僧の雪なんですけれど、うん、確かいや良かったですね。なんて言うんでしょうね、こう
今ねジェスチャーをしてます。
そうそうそう、
手でこうヒュッとヒュッと、
そうそうそう、こう
過ぎ去る新幹線、
同じ話、はい、同じ話、
あ、同時並行
が並行してもうどんどんこう刺さってくるんですよ。
へえ、
どんどん
刺さってくる、
刺さってくる、
今くるって手がくるってしましたけど、そうそう
そう、あ、これさっき読んだ、
はいはい、
さっき読んだこう下りの部分が全く違う時代、
はい、
全く違う時代、違う設定のところにもこう忍び寄ってくるんですよ、さっき読んだちょっとしたキーワードとかが。だから全部まあ繋がってて繋がってない状態、
なんか若干通じてる平行世界みたいな。
あ、そうですね、若干通じてる平行世界で、あの違うことが同時にいろいろ起きてたり起きてなかったりだとか、
面白そう。
ちょっと違うんですけど、ポール・トーマス・アンダーソンの、
はい、
ちょっと マグノリアじゃないですけど、うんうん、こう同時並行でいろいろ進んでるけどお互いは知らない、
うん、あ、はいはいはい、
でもどっかではつながってるっていうのが、もうだからすごいね、100で登場人物が100名ぐらい出てくるんですけど、あの、いや本当に読んでてこうもう読み終えるのがもったいないというか、
それ気になるね。
あの、いや本当に良かったですね。なので今回まあ初めてエクニさんの本を読んだんですけど、また他のもちょっとまあ読んでみますけど、おすすめですね。
はい、まあ、なんかそういうのも、あの今回は単行本かもしれないですけど、こういうのを読んでて、あ、この人すごいなみたいなのに出会ったりするんですよね。
は
い、
あ、そうですね、うん、やっぱりそれはもうやっぱり本当読んでみないとわからないというか、
へえ、はい、群像も見ましたけど、新潮群像ときて文学界、
文学界はまあやっぱりあれですよね、あのやっぱり菊池寛の文藝春秋が、
はい、
バックにいますから。
菊池寛なんですか。
菊池寛が文藝春秋を作ったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ、
なのでそこから出てますんで、
はいはい、
かなりまあ強力なバックが後ろにいますんで、
はいはいはい、文藝春秋ね、
そうですので、まあ、文学界、いや文学界もでも本当に、以前とは全然ちょっと違う雰囲気になりましたね。すごく読みやすいと言いますか、楽しいですね。
なんかあの今詩が載ってたじゃないですか途中。
ははは、
詩って僕なんか、
はい、
読む習慣がなかったんですけど、読むって自分が読むとかじゃなくて、
はい、
し、あのさっきのこう、
し、これ
あれ詩じゃないですか、
これは
なんていう、
短歌か、
短歌か、
短歌ですね、
短歌っすね、
はい、
短歌とかって、
はい、
なんかこう読む習慣がなかったんですけど、
はい、
なんかこういうのも載ってるんだなと思って。
あ、そうですね、あのさっきのあの映画花束みたいな恋をしたの最初の方にも出てましたけど、例えば穂村博さんとかは短歌の方ですね。
短歌か、
短歌とエッセイかな、穂村博は。
短歌ってあれですよね、季語とか関係なく五七五、
そうですね、季語が入ってても入ってなくても多分その辺はもう自由なのかな。
へえ、
いやね、 かこれは多分なかなかあんまり皆さん読まないでしょうね。
あ、そうなんです
よ。よくわかんないですけど、まあまあ
割とこうあの行間が空いてるんで、あの目に入りやすいですよね。あ、なんかあの例えば雑誌で、
はい、
雑誌でというか文字ばっかりの本を読んでて、途中で漫画が出てきたら漫画だけ読む人っているじゃないですか。漫画はなんかこう人の目につきやすくて、パッと読んじゃうみたいな、例えばツイッターバーって見てても、
うんうんうん、
漫画がポンって載ってたら漫画だけポッて見て、
あ、確かに
2、30秒読んでみたいなのをするっていうので言えば、文芸誌の短歌とかってパッて目についてパッて読みやすい感じはするんですけどね。
あ、なるほど、そうですね。
まあ、僕が普段読まないんで、あんまりあれですけど、
うん、確かに一個一個で完結してるので、
うん、
パッと読み、パッと読んでこうパッと消化は、うん、まあ、消化ってなかなか、でもこれはなかなかね、
そうですよね、
難しい。
なかなかはそれ一個だけ読んで、
そうそうそう、短歌、そう、
終わりじゃないですか、
短歌は難しいですよ、やっぱり。
他載ってるかな、なんかユリイカとかも載ってるじゃないですか。
あ、載ってますね。
なんか最初の方に
詩とか載ってるでしょ
う
ね。
あ、そう、詩が、あれも全然読んだことはないんですけどね。
ユリイカもなかなか、そうですね、読む機会はないですね。
あ、ポエトリー、ポエトリー、あ、これはあれか、小説か、小説の中に詩が出てくる。ちょっともっとあれですね、なんか文学誌を買ってる人たちにもっと知り合いたいですね。あ、穂村博士いました、穂村博士。
そうそうそうそう、
現代短歌ノート、これ、そうそうそう、群像に載ってます
ね、はい、穂村さん。
へえ、
でも周りで文芸誌を買ってる人に会ったことがないんですよ。今まで20年以上。
でも本屋からなくなるんですよね。
でもなくなるので誰かが買ってるんですよ。なので、まあ、その辺ちょっと気になるところですけど、
気になりますよね、
誰が買ってんのか。でも買ってるところを見たこともないんですよね。
待ち伏せしたらいいんじゃないですか。発売日に、大体発売日に買ってるでしょ。
だからね、誰が買ってんのかなと思いまして。ちょっとまあ気にはなるんですけど、でも今、ねえ、まあ、ツイッターを見ればね、
はい、
もちろんあの買いましたとか、
うんうん、
たくさん載ってるんですけど、
あ、それこそあのノブさんのツイッターのいいねを押してくれてる人とかって、
はい、
その文学周りの人じゃないですか、
はい、
文学ファン。
あ、そうですね、確かに、ね、はい、だからまあその方々は多分買ってる人いると思うんですけど、はいはいはい、でも近所には、近所とか近くには一切いないんですよ。
リアルにいないですよね。
ねえ、
あれ、ノブさん、まあ、
別にいいんですけど、
大学の学部って文学とか系とかじゃないですか。
いや、文学とかじゃなくて。
あ、じゃないですね。そうか、なんかね、文学部とかだったりいるのかなと。
そう、いや、全然いないので、まあまあいいんですけど。
まあ一人で楽しめればね。
そうそう、まあ、いいんですけどね。なのでいないので。
映画とかだったらね、映画館行けば会えますからね。
そうそう、そうですね。
そういえばいない。
なので、まあまあまあまあまあまあね、売れてくれればいいと思いますよ。
続いてくれればね、
やっぱりね、そうすることによってね、やっぱり文芸誌も続いていきますし。
だってこの、あ、分厚さで5紙が毎月というか期間もあるでしょうけど、
はい、
出してるっていうのはすごいですよね。
そうです、それは多分かなりすごいと思います。
すごいですよね、
うん、すごいですよ。そうなんですよ、そのすごさにやっぱりこうね、一人でもちょっとまあ気づいていただけたらなと。
はいはい、
はい、
今日はそんな特集でした。
そうですね、
はい、
はい、ですので、
はい、
まあ、なんかと参考になればと思います。
ありがとうございました。
とんでもないです、皆さんありがとうございました。
ちょっと後で本屋行ってみようかな。
あ、ぜひぜひ。
でも文芸誌コーナーありますもんね。
ある、
ありますもんね、いろいろありますもんね、
あるけどなかな だね、ほん
となかなかね。
あとね、ちょっとね、はい、少し高くなってんね、最近。
へえ。
今までは900円、
はいはい、
900円から1000円の間だったのに、最近はちょっとね、1100円とか1200円になってる。
へえ、ちょっと強気になってきてるじゃないですか。
まあ、いやまあ、多分いろいろ厳しいんだろうね。
あ、
まあまあまあ、ぜひぜひ。
はい、はい、ということで、今日はいろいろいろんな音楽も聴いてきましたけども、ノブさん、なんかあと最後
音楽ですか。
はい、
音楽
何も用意してないと思いますけど。
ああ、今日
3曲目
3曲目。
はい、
あ、じゃあですね、去年、
はいはい、
同じ40代の友人から会える人には会っとかないと、あるいは会いたい人には会っとかないと、もう会えないよと。
折り返しだし。
そうなんです、折り返しなので、人生のそれもあるし、はい、って言われたんですよ。で、あまりそういうのちょっと意識してなくて、
はいはいはい、
でもそれ言われた時に、あ、もう10代じゃないし、うん、20代でもないので、あ、言われてみれば、あ、もう会えないかもしれないということをちょっと考えたんですよ、
はいはい、
で実際今こういう状況で、日本も世界も、
はいはいはい、
さらに会えない状況になってまして、なんかちょっとこう会える時にやっぱり会っとかないとダメだなって、うん、
はいはい、
ふとそんなことをまあ思ったんですけど、
はいはい、
まあ、そういうわけで曲は、
はいはい、
カン の,
カン
あのエキストラ、
はいはい、なんか最近、あれ、
そうなんです、
最近出したやつですか。
最近なんですかね、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、はいはい、まあでも昔ではないですね。
あ、
最近ちょっと知るきっかけがありまして、
はいはい、
じゃあカンのエキストラを、
はい、
お願いします。
わかりました、はい、ちょっと一応調べましょう、
はい、
カン K-A-N です、
ね、K-A-N
カンカン、カンが出てきづらいな。エキストラ、あ、ないかもしれないですね。
ない可能性、
ない可能性が
高い。
ないですね。
そんなにマニアックな曲じゃないんだ。
いや、なんかね、この事務所とかによって Spotify に下ろしてない。
なるほど、
残念ながら
缶自体もない。
缶自体がないですね、多分。
缶自体がない。
ないですね。
なるほど。
あら、いい話をしてくれたのに。
あ、いえいえじゃあ、
はいはい、まあ皆さんね、缶のエキストラは YouTube とかあるかな。ちょっと YouTube 見てみようかな。なんかね、そういう聞ける、いや YouTube は見てみるだけですけど。
ああ、YouTube は確かあった。
皆さんね、聞いてもらったらいいかなと。
YouTube はありましたね。そうですね。皆さんに聞いていただくということで。
ああ、そうそう。リリックビデオがね、2ヶ月前にアップされてますよ。
ほうほうほうほう。
やっぱ新しいやつですよね、これ多分。
うん。多分新しいんだと思う。
そうそうそう。はい。
そうなんですね。なのでまあ、
まあ、
そんなことをふと思った次第です。
はいはいじゃあ皆さん、これが終わったら YouTube でカンのエキストラを聞きながら、そういうことに思いを、はい、巡らせてみてはいかがでしょうか、
はいは
い、ということで今日はゲストのぶさんでした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。あ、最後台本だけ読むかな。
はい、
猫村ラジオではトークテーマ募集しています。こんな話を聞きたい、これについて話をしてほしい、このゲストと話をしてほしいなどあれば、Twitter、Instagram のアカウント@nyacomura@nyakomuraまでメッセージをお待ちしております。番組の感想などもぜひお聞かせくださいということで、はい、
はい、
また次回ということで。
また次回ぜひ、
はい、次回また何かのね話で、
ぜひぜひ。
あ、そうそう、引っ越し特集をねしたかったんですよ、ね 前も前も言いましたけど
引っ越し特集、
僕引っ越したばっかりで、そう今日ね、はあ、映画見てなかったら引っ越しの話をしようかなと思って、
ああ引っ越し特集、
引っ越し特集、
まあ、引っ越しはたくさんしてるから
じゃあ次回、
次回
だいぶ僕の引っ越し生活も落ち着いたところで引っ越し特集をしようかなと思いました、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、またぜひお願いします、
はい、では